Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さん、そのパート2です。著書埋蔵金伝説を歩く僕はトレジャーハンターについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、角川学芸出版から発行の八重野さんの著書埋蔵金伝説を歩く僕はトレジャーハンター、こちらには八重野さんが関わった3つの大きな、埋蔵金発掘のエピソードが紹介されていますが、かなり具体的にもう地図なんかも含め、
はい、
ねえ、ここまでバラしちゃっていいんですか？
いいんです。もう僕以外のどなたでも発見してくれればそれに越したことはありませんので、ね、
なるほど、そう、大きな心を持って、
はい、
まず胃の一番に書かれている天草四郎の秘宝なんです、これはどこにある、まああの島原の乱の天草四郎ですね。
そうです、
はい、
熊本県の天草下島の、はい、北部の山中、
うんうんうんうん、
伝説というか、はい、これはですね、まあ、多くのこの埋蔵金伝説はその土地その土地に昔から伝えられてきたものがほとんどなんですけども、うんうん、この天草の話はちょっと特殊で、
はい、
幕末に江戸のある商家で見つかった文書にその天草の残党の、うん、宝を隠した話が載ってたんですね。
あ、江戸発なんですね。
そうなんです、江戸発、うんうん、そして、隠した場所が三角池という池、はあ、そこにぽちゃんとその財宝を沈めた
三角池、またざっくりした名前です。
ざっくりした名前そういう名前の池を探したんですが、はい、実際にはなかったわけですね。
現存はとりあえずしてない、
うんうんうん、ただその近くにあるあの実在する山とか、うん、いくつかの地名があったもんですから、はい、それを手がかりに、探してたんですけども、うん、まあ、それはあの雑誌の記者をやった時に雑誌の記事にするために調べただけで、ほうほう、それで終わるはずだったんですよ。
実はこういう話があるのよという紹介で、
う
ん、
そうです、うんうん、で、まあ、天草は私の故郷に近い、うんうん、ところでもあるし、
はい、
その非常にロマンのある話だったんで、うんうん、その話を紹介するだけのはずだったんです、
う
ん
う
ん、
はずだった
ところが、うん、その私の知り合いがその興味を持っていろいろ調べてくれましたら、
うん、
その三角池らしい池の跡が見つかったんですよね。
出てきた、
その伝承にもほぼ一致する場所に、うん、
はいはいはい、
でひょっとしたら、うん、ということ で、
うん、
でまず池の形が池というかもう沼になってたんですけど、うん、
はい、
二等辺三角形だったことにびっくりしたんですね。
三角だった、
でそこを半周あの昔の旧道が回ってて、うん、そこを天草四郎の軍勢が通ってるんですよ
実際に、はい、それは史実として、
はい、で人目につきにくい、
うん、
当時はあのまだ道らしい道がなくて、はい、麓の村から約1時間かけて、うん、車ででもですよ、
うんうん、
登るようなとこでしたから人目につきにくい、
うん、
宝を隠すには絶好の場所だと、
ほら、いろんな条件が、
ひょっとしたらということで仲間を集めて、
うん、
掘り始めたわけですね。それが昭和49年夏、
うんうん、なるほどなるほど。じゃあご自身としてもまあ、まあ、話半分で始めたというか、ね、はい、それがあれあれあれっていう感じで
っていう感じで、うん、まあ、4年か5年続いたんですね、
う
ん、でまあ、あの普通こういうことをやり始めると人には内緒でこそこそやるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だけどなぜか僕は、まあ、話が半分だったからでしょうね、
うんうん、
もうホラを吹きまくってもうすぐ時価数十億円の天草四郎の黄金の十字架とか見つかるんだぞと、
うん、
そしたらそれにこう引き寄せられるように仲間が増えてきましてね、それでやめられなくなったんですね。でそのうちにマスコミにも嗅ぎつけられて、
うんうん、
新聞やらテレビの取材が入るようになって、
はい、
ずるずると5年ほどやってきたんです。でも非常に楽しかったんですよ、その宝探しの、まあ 後でその先生に、うん、先生となる方に言われるんですけども、そういうやり方ならば埋蔵金探しっていうのはこれほど面白いものは他にはないんだと、うん、と言われましてね。
なるほど、うん、そういうやり方っていうのはそのみんなで、
まあ、発見するのもちろん目的なんだけれども、うん、そのプロセスを楽しむ、いろんな楽しみ方があるわけですね。肉体派もいますし理論派もいますし、うんうん、それぞれがそれぞれのイメージで、やって楽しむことができるもんですからね。これが非常に大事なことだということは後で知らされるんですけど。
なるほど、う
ん、
まあでも図らずもそれを実践されてたということなんですね。
で、まあ天草っていうのは非常に最初僕も思ったんですけども、信憑性のある話ではないんですよ。
あ、そうですか、
実は、
ですから、というのは、
誰だってそんな天草四郎の一騎軍にですよ、うん、キリシタン農民の一騎軍にそんな財宝なんかあるはずがないと思うじゃないですか。
なるほど、
僕もそう思いました、だけどみんながあるはずもないと思うものを見つけ出したらすごいだろうな、
いやこれは爽快ですね。
ですからもっと信憑性のある話は他にあったんだけれども、あっておかしくないものよりもこっちの方に魅力があったんですね。それが僕は帰ってよかったんじゃない
か。なるほど、それがもう入り口だったから余計にということですね。
だから本当にあるようなものを最初から狙ってたらですよ、潰れたかもしれません。見つからなかったらどうしてだろう、どうしてだろうっていうことで、とことん行ってしまったかもしれません。
なるほど、
半信半疑だからかなりこう身を引きながらそれやってたわけ
です、
うんうん、
ちょっと俯瞰した目で見られたということですね、
それが僕は良かった。
なるほど、
ね、楽しめた、これまで楽しめた一つの大きな要因ではないかと思いますね。
まあでも実質そのトレジャーハンティングデビューとなったのがこの天草四郎の秘宝の伝説、ね、
はい、
これがまあ 4,5 年かけてということで、はい、成果としては
何にもなかったですね。
残念ながら
ものとしての成果は何にもなかった。
なるほど、まあでもこれがこの世界へのね、
第一歩
ということになって、
でこれで終わるはずだったんですよね。これだけ。
じゃあこれでもうおしまいと思っていたところ、
はい、この話をそもそも知ったのが畠山誠彦さんっていう方の本だったんですけども、はい、その著者の先生からある時お呼びがかかって、その自分もその本をいろいろ書いてきて、自分の本を読んで宝を見つけた人間もいる、自分自身がまだ見つけてないんで、年も70過ぎたし生涯に一つぐらいは、でとっておきの場所があるからそれを一緒に、やってくれないかというお誘いがあったもんですから、
先生直々に
ですから、これも少なくともね、君がやってる天草よりずっと信憑性高いからとおっしゃるから、これはもう乗らないではないと思って、
あら、じゃあ
ぜひお手伝いさせてください。
やめるつもりだったのに、その先生の鶴の一声
そうです
があって、あら、それまで先生とはお付き合いがあったんですか。
お手紙を一方的にこちらから出してたんです。
ファンレターみたいな感じで、
天草の経緯を。
ああ、なるほど、なるほど、はいはいはい。
そしたら実は後で聞いたんですが、心配してたと。まだ僕20代でしたからね、で若い人があんまりこういう世界に乗り込むのはね、非常に心配なのだと、自分のところにいろいろ相談に来るのはもう借金で首が回らなくなってここらで一発当てないとね、どうしようもないと、そういう血眼の連中ばっかりだから、はい、君にはそういうことはなってほしくはなかったんだけども、でも僕が書いたものをね、読んでいただいたら、こういうやり方ならばいいんだと。
なるほど、先ほどの話、そうですね、はい、
っていうことを教えていただいたんですよ。
なるほど、
その上でで、実は、
おっと
信憑性のある、
それならば、やっぱそれは行きますよね。
行きますよ、
行きますね。
で仲間も本当5、6人パッと集まりました。
あら、でそれが何の伝説だったんですか。
徳川幕府の御用金、
先ほどのベスト3のもう井の一番のやつ。
そうです、
日本一有名なやつ。
そうです。
それ先生がかなり信憑性あるよと。
はい、で先生の考えもそうでしたし、今僕がかなり突き詰めたところに来てると思うんですが、今まで伝えられた場所ではなくてですね、少しこう少しずつ分散して、もっと北の方に、群馬県も北の方に数箇所に隠されたんではないかという説がどうも正しいような気がするんですけども、そのうちの一つだったんですね、先生が
追い詰められたの
は。それが旧三国街道、現在の国道17号沿いのある宿場の後に、横穴が、謎のトンネルがあるということが分かって、その中に必ず隠されてるはずだと。
なるほど。
いうことで、その穴探しをやったんですね。2年がかりで。
2年がかりで。
で、穴は見つけました。
見つかった。
見つかった。
お
2年目に、
はい。
ところが中は空っぽでした。だけどね、 90メートルぐらいの横穴の全部をくまなく調べ上げられないうちに入り口を、せっかく開けたところをですね、当時の建設省によって、閉められてしまったんですね。危険だからということで、国道のすぐ脇から穴開けたもんですから。
そうか、
2週間しか調査期間がなくて、それでまだ心残りの場所が実は中にあるんです、
全部くまなく見たわけだな。
ないんです、ですからもう一度そこはいつかやってみたいと思ってるんですけどね。
なるほど、そうか。でも横穴はあったんですね。
ありました。これを見つけた時は興奮しましたね。
ねえ、
もう1年目見つからなくて、ないんじゃないかと、宝そのものよりも横穴がないんじゃないかというぐらいな感じでしたから、翌年の夏発見した時にはもう本当にね、体が震えましたね。
そうですよね。
先生もね、発見の瞬間ちょっとこう言葉に詰まって涙ぐんでました、それぐらいの感動がありました
ですね。まあでも、まあ結果的にはそこではまあやっぱりまだ見つからなかった。まだ見つかった、
はい、けどその時にね、一番やっぱり、その横穴発見よりも僕にとって、嬉しかったのは、その先生からその50年にわたるこの埋蔵金の世界のいろんな裏話を聞かせていただくことができて、で後継ぎ指名を受けたんですね。だから、この世界でいろいろ探し回ってる人は他にもたくさんいたんですが、長い間、それをまあ喋ったり書いたりとかいうことをするのは他にいなかったもんですから、もう僕の後継ぎは君だなと。
なるほど。
後継ぎ指名を受けまして、まあそれからですかね、その気になったのは、それで自分なりにその新しい伝説とか、そういうものを探してみよう、あるいは新たな、なんかその根拠を見つけてみようということで、全国機会を見つけて歩くようになりました。
なるほど、じゃあトレジャーハンティング世界の、まあ、ホップステップの段階と。
そうですね、
いうこと、そしてもう一つのエピソードが、先ほどの話にもありました、まあね、三大埋蔵金の一つでもある
勇気ですね。
これは
これもいろいろエキサイティングなことありました、っていうのは一緒にやった方がですね、この世界ですでに実績のある方だったんですよ。後にも先にも、その実績っていうのはつまり見つけたことがある、そんな方は他には僕は知りません。まあ、国内ではなくてね、海外で、台湾で旧日本軍が隠してたものをいろいろその発掘作業に携わって、最終的に126キロの金塊を見つけた方なんですよね。その方がその調査で使ったアメリカ製の探査機を使って国内でその信憑性のある場所をいろいろやってたわけですけど、そのうちの一つが勇気だったんです。
三大埋蔵金ですよ、いやいやいや、これは顛末としては、
顛末としてはですね、まあいろんな人がこう入れ替わり立ち替わり、その人にこうくっついてくるもんですから、途中で、揉め事が起こって裁判沙汰になったりとかですね、いろいろありました。
なるほど、なるほど、そうか。
でもあと一歩というところまで行ったこともあったんですけどもね、結局その金塊、数万本あると言われる金塊が、まあ一本だけでも出てくればいいとその方はおっしゃってましたけど、ついに一本も姿を現すことはなかったんです
よね。なるほど、じゃあこれもまだちょっと未完という感じ
で、でもその後も同じ場所をですね、調べてる人がいて、そっちの方へ行く予定にしてるんですけれどもね。
じゃあ、あと一掘りでまた
出るかもしれない。
出るかもしれない。ちょっと確認ですが、三十数年間で八重野さんが成果として出たものは、
今のところゼロです。
ですね。
けども、
あと一人。
すぐです。
あと一人ですね。
もうすぐです。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。